こんにちは、ハルトです。ナインアーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。 AI 時代の質問力プロンプトリテラシー問いと指示が生成 AI の可能性を最大限に引き出すは、岡水木と橋本康弘による生成 AI 活用の実践書である対象は、チャット GPT などの大規模言語モデルを仕事、学習、研究、教育で使う人で、単なる操作手順ではなく、 AI との対話を成立させるための基礎能力としてプロンプトリテラシーを扱う点に特徴がある。本書は大規模言語モデルの基本的な仕組み、プロンプトの役割、効果的な質問と指示の組み立て方、プロンプトパターン、発展的な対話技法、AI エージェントの展望までを扱う。中心にあるのは、AI の性能を魔法のように引き出す裏技ではなく、目的、文脈、条件、出力形式を明確にし、AI と共同して思考を進めるための言語技術である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、プロンプトリテラシーを AI 時代の基礎的な対話能力として位置づける。本書の重要な視点は、プロンプトを単なる命令文や便利なテンプレートとしてではなく、 AI と人間の間にあるコミュニケーション能力として捉える点にある。生成 AI は自然言語で応答するため、使い手は専門的なプログラミングをしなくても利用できる。しかし、その手軽さは曖昧な依頼でも十分に理解してくれるという誤解を生みやすい。実際には目的が不明確な質問、前提条件の不足、出力形式の指定不足があると、回答は一般論によったり利用者の意図から外れたりする。本書は問いと指示の質が AI の出力品質を左右するという前提から、プロンプトリテラシーを AI 活用の入り口に置く。これは AI を道具として操作する能力だけでなく、自分の目的を言語化し、必要な情報を整理し、相手に伝わる形に変換する能力でもある。そのため本書の射程は業務効率化にとどまらず、思考の外部化や問題解決の方法論にも及んでいる。次に、大規模言語モデルの仕組み理解からプロンプト設計の理由を説明する。本書は、効果的なプロンプト作成を経験則だけで説明するのではなく、大規模言語モデルの基本的な性質と結びつけて理解させようとする。LLM は大量の言語データから語のつながりや文脈上のパターンを学習し、入力に続くもっともらしい出力を生成する。そのため利用者が与える文脈、役割、目的、制約条件は、モデルがどの方向に回答を組み立てるかを決める重要な手がかりになる。例えば、同じ質問でも読者層、専門性、文字数、判断基準を示すかどうかで回答の密度や焦点は変化する。本書の説明は、 AI を人格化して万能の相談相手とみなすのではなく、入力情報に強く依存する生成システムとして扱う点で実用的である。仕組みを知ることにより、利用者は失敗した出力を AI の能力不足だけに返さず、自分の依頼文のどこが曖昧だったのかを検討できる。これは再現性のある改善につながる。さらに、プロンプトパターンとトリガープロンプトで実務に使える方を示す。本書の実践的な中核は、 AI に対する依頼をどのような型で組み立てるかというプロンプトパターンの整理にある。生成 AI の初心者は何を入力すればよいかを毎回ゼロから考えがちだが、実務では目的に応じた型を持つことで試行錯誤を減らせる。例えば、要約、比較、アイデア出し、文章改善、観点抽出、計画作成のような用途では、対象、目的、条件、出力形式、評価基準を組み合わせることで、回答の使いやすさが大きく変わる。本書で扱われるトリガープロンプトは、AI の振る舞いを特定の方向へ促す短い指示や条件付けとして理解できる。重要なのは、型を暗記することではなく、なぜその型が効くのかを理解することにある。目的を明示すれば焦点が定まり、制約を与えれば情長さが抑えられ、形式を指定すればナト工程で扱いやすく、こうした説明により、本書はプロンプト例の寄せ集めではなく、応用可能な設計原理の学習に近づいている。そして AI に思考過程や追加質問を促し、対話を一方向の命令から共同へ変える。本書が示す有用な対話術の一つは、利用者が一方的に質問して終わるのではなく、AI に思考の手順を整理させたり、必要な追加情報を質問させたりする方法である。生成 AI の回答が浅くなる典型的な原因は、利用者側の前提情報が不足していることだが、利用者自身も何を補えばよいか最初から分かっているとは限らない。その場合、 AI に不足情報を確認させるプロンプトは、問題設定を明確にする補助線になる。また、回答に至る観点や判断基準を示させることで、利用者は結論だけでなく、その妥当性を検討しやすくなる。ただし、思考過程を見せる指示は AI の内部を完全に可視化するものではなく、説明可能な推論の形に出力させる技法として理解すべきである。本書の価値はこの点を単なる面白い使い方ではなく、 AI との共同作業の設計として扱うところにある。質問を改善する過程そのものが利用者の思考整理にも役立つ。最後に、 発展的な AI 活用と限界を見据え、プロンプト技術を継続的な能力として扱う本書は、現時点のプロンプト技術だけで完結するのではなく、発展的な技法や AI エージェントの利用にも目を向けている。AI エージェントは単発の応答だけでなく、目的に沿って手順を分解し、情報を参照し、タスクを進める方向へ発展している領域である。このような環境では、利用者が最初に与える目標設定、制約、優先順位、確認方法がさらに重要になる。AI が自律的に動くほど、曖昧な指示は誤った方向の自動化につながりやすいからである。同時に、生成 AI の出力には誤り、偏り、古い情報、根拠の曖昧さが含まれるため、プロンプト技術だけで信頼性の問題が解決するわけではない。本書の現実的な読み方は、AI を過信するための本ではなく、AI の特性を理解した上で検証可能な使い方を身につける本と捉えることだろう。変化の早い分野であっても目的を定義し、条件を明示し、出力を評価する能力は長く有効である。結論として本書は、ChatGPT などの生成 AI を使い始めたが回答が安定しない人、業務で要約や企画、調査、文章作成に活用したい人、教育や研究で AI との対話を設計したい人に向いている。得られる実利は、便利なプロンプト例を知ることだけではない。自分の目的を明確にし、前提条件を整理し、AI に求める出力を検証しやすい形で指定する力が身につく点にある。知的な利点としては、AI との対話を通じて自分の問いの曖昧さを発見し、問題設定そのものを改善できることが挙げられる。同種の生成 AI 入門書には、ツールの使い方やテンプレート集に重点を置くものが多いが、本書は大規模言語モデルの仕組み、プロンプトパターン、AI に質問させる対話設計、発展的な AI エージェントまでをつなげて扱う。そのため短期的な操作マニュアルというより、生成 AI を使い続けるための基礎リテラシーを学ぶ本として位置づけられる。ご支援いただける場合は、岡瑞希、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。